200ページをご覧ください。7通所リハビリテーション括弧1令和6年度介護報酬改定で変更があった加算。令和6年度報酬改定で要件の変更及び追加となった加算は以下の通りです。加算を取得される際は算定要件の確認をお願いします。続いて201ページ括弧2介護予防通所リハビリテーションの減算について説明します。近年の受給者数や利用期間及び利用者の ADL 等を踏まえ適切なサービス提供とする観点から介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して10に月を超えてサービス提供を行う場合は減算対象となります。ただし令和6年度介護報酬改定により所定の要件をすべて満たす場合においては減算を行わないこととなりました。減算を行わない要件については、あ、3月に1回以上リハビリテーション会議を開催し利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し会議の内容を記録するとともに利用者の状態の変化に応じ介護予防通所リハビリテーション計画を見直していること、い、利用者ごとの介護予防通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報をライフに提出しリハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること、なお要件を満たさない場合は要支援1が120単位要支援2が240単位の減算となりますのでご留意ください。続いて202ページ括弧3リハビリテーションマネジメント加算について説明します。リハビリテーション機能訓練航空栄養の一体的取り組みを推進し自立支援重度化防止を効果的に進める観点からリハビリテーションマネジメント加算について令和6年度介護報酬改定により加算区分等の見直しが行われました。各事業所におきましては改正点の内容を確認いただき適正な取り扱いをお願いします。1リハビリテーションマネジメント加算等の見直し。報酬体系の簡素化の観点から現行の加算区分が整理され栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行うこと等を評価する新たな加算区分が設けられました。また医師が利用者またはその家族に対して説明し同意を得た場合の加算が新設されました。加算の見直しのイメージについては図の通りとなりますので参考にしてください。2リハビリテーションマネジメント加算要件について、主な算定要件は表の通りになります。具体的な事務処理手順例についてはリハビリテーション個別機能訓練栄養口腔の実施及び一体的取り組みについて介護保険最新情報ボリューム1217にて国から示されていますので合わせて確認をお願いします。3算定上の留意事項について、リハビリテーションマネジメント加算の算定において当該計画にかかる利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月間を超えた場合であって、サービス終了後に病院等への入院または他の居宅サービス等の利用を経て同一の事業所を再度利用した場合においてはリハビリテーションマネジメント加算いの1、ろの1、はの1を再算定することはできないため、リハビリテーションマネジメント加算いの2、ろの2、はの2を算定してください。ただし疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態または医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴うやむを得ない理由がある場合であって、利用者または家族が合意した場合には再度リハビリテーションマネジメント加算いの1、ろの1、はの1を算定することが可能です。続いて205ページ括弧4医療リハビリから介護リハビリへの移行についてご説明します。平成30年の診療報酬改正により平成31年4月から 外来の要介護、要支援者に対する維持期、生活期のリハビリテーションについては、医療保険から介護保険へ完全移行となりました。この改正により、医療機関の医師から介護保険への移行が促される場合がありますが、該当の利用者から相談を受けた場合は、速やかな移行にご協力をお願いします。また、関連通知である要介護費保険者等である患者に対する入院外の維持期、生活期の疾患別リハビリテーションにかかる経過措置の終了にあたっての必要な対応についての送付について、介護保険最新情報、ボリューム700もご確認ください。なお、206ページから207ページに、医療リハビリから介護リハビリへの移行における、よくある質問事項について記載しておりますので、該当する利用者がいる場合は、参考にしてください。